まあそんな前置きは長くなっちゃったけど、今日はあれはオーソドックスなね、一番オーソドックスな組織力法ってどういうべきかっていう話なんだよね。僕は組織力っていうの建築学科では半華健三さんに習ったのね。それが珍しくね、3年ぐらい前にノートが出てきた。半華さんとかどうせ休んでばっかりいて僕の話しないかと思って、結構真面目にやってるんだな。ただ中身見ると全然面白くもおかしくもない。ただ当たり前の組織力の教科書に書いてあることをただ喋ってるだけ、何にも面白くなさそうなノートが出てきました。今の組織力法の話、当然この法律ができた話なんかしてると思う。どんな話をしてるか分かりませんが、あんまり僕の話してないんじゃないかっていつは思ってる。僕も都市工学とか、まずは都市計画とか大学の教えに行きましたけど、あんまり法律の話したことはないね。今日はだけど、ものにね、都市計画法の方なんですね。都市計画の話、都市計画法の話、だから割合まともな話で、今までのようないろんなものを捕まえた話に立ち続けます。この後は、前はね、市街地建築法と一緒に話をしちゃったんだけど、ちょっと市街地建築法はほとんど話さないで終わっちゃうんで、これは切り離して、別途話することにして、次は市街地建築物法の話。それから、伊藤新平というね、人間、非常に面白い。それから災害の関東大震災の話とか、その前に市内交通を入れようかなと、それから大阪の関八部とか、まあこれは予定用に書いてあります。市内交通は話も書いてないので、まあ、その予定でやってる中の組織法の中一番オーソドックスな話です今日は。ただしこれ僕が読んでるのはそのいわゆる普通の建築や土木系統の人が書いた組織計画を見てますから、あんまり役に立たないね。でむしろ、法律屋の高木昌作さんと亡くなっちゃったけど、これは法制士をやっていて、で都市計画法の成立過程なんかよく書いてあるんですよ。で僕はその人で一番都市計画法の、できた過程の勉強をしたけど、建築は全然読んでないな。ああいう話は全く入ってないから、だから分野が違っちゃうとね、そこ読まないんだね。あって、で片方の人もそのもちろんフィジカルプランナーだし、東大法学部出身だからね、それ式の話だから、都市計画の中身なんかあまり関心がないんだね。どうなったかっていうところに関心があって、そこにいかにバラバラにできてるか、こんなわずかの都市計画の話でもそのことごとくそうだけどね。それ私のまあ一応広く浅くだけど両方入って、関連がついてるんです。それではまず一番大きく出て、資本主義ですしか、資本主義の進展で都市化が行われ、まあ、これはくどくどできません。今の段階にいてそこに書いたのは1891年、明治ですね。1920年というと、明治大正のこれ9年ぐらいかな。だから明治の末から大正にかけて10万以上の東京市の外側に10万人以上の町が6個あったのが、この約30年間で16になっちゃった。5から10万って1つの町がね、5から10万人あった。それが12から31、この30年間でものすごく、広がっちゃったんですよ。もっとも私の東京区の本を読んでくれた人は分かるんですけど、今の渋谷の駅とかね、新宿の駅とか、この山手線も全部東京市じゃありません。私は青山に住んでいたけど、私の家の前が東京市じゃない市街だったんですね。東京市の範囲って非常に狭い。山手線より一か向かい側、例えば渋谷なんて渋谷町という町なんですね。でそれが消費支店全部大合併して今の23区の範囲なんだけど、その渋谷町なんか当然10万何千人っていう、何万人かの12、3万人になってました。あるいはヨドバシ町とかなんとか町とかね、荏原町とか 東京の周辺にそういう大きな町がゴロゴロしていて、シニアな町だと。今10万人以上ある。僕から16万あったんですね。で、5万人から10万人の町が12から31に増えちゃった。だから東京市って非常に狭い範囲内ではなくて、東京市外側、つまり今の23区、に広がっちゃってあります。もっとも私の友人がそのさっきの感想じゃないけど感想を書いてくれて、駆け抜き、駆け抜きの妹の家って書いてありますね。あれ駆け抜き坂を考えて書いたんですが、私のうちもあの駆け抜き坂みたいな、死のギリギリだったという駆け抜き坂なんてまるっきりね、目黒区の区ですけど、これも郊外もいいところ、東京なんて言えない場所なんで、ここに行ったら青山、これは間違えて柿の木坂がそんな境目だったと思ってるから、あんまりよく読んでないのね。読んでないっていうこと、思い込みが激しいんだな、東京の人は案外、だから共同に住んでる人なんかもいるけど、全く世田谷区なんて全部もう遠いだろう。渋谷なんか渋谷の駅、渋谷にあった町がブツですよ。だから柿の木坂ももちろん何もなくただけですね。そういう状態の町がたくさんあった。そこにどんどんどんどんね、人間が増えちゃった。で、これは郊外電車というのは発達してきたためであって、この話もまたね、市内交通というのは都市内の交通だけど、それが郊外に発展するために郊外電車と言ったんです。で、この話はもうまた別途する予定なんです。私の実は建築学科の卒業論文は、そういう郊外電車の発達によって東京市がどういうふうに人口が増え地域構造が変わってくるか、大げさに言えば、それが私の学生の時の卒業論文なんでね、今でも私は覚えてるんですけど、で、まあそういう詳しい話はまた別の機会として、そうすると今都市計画に関する法律というのは、東京市区改正条例、こんな話もしました。1989年、明治20年、これしかない、ね、これはもう限界だ、なんとかせなきゃいかんという声が出てくるのは当たり前の話なんですね。それで、とりあえずはね、他の町には何も大きくないんです。じゃあ、この東京市区改正条例を順用しましょう。で、京都と1918年というと何年ですかね。大正7年、このぐらいになって、法律を改正して京都大阪に巡洋する。巡洋だから巡洋の適用はちょっと違うんですけどね、まあ、大体適用と同じ。京都大阪の町にもね、東京って名前がついてるんですよ。東京市区改正条例を京都大阪にも使うと。でもですね、その名前ついてる。その他、内務大臣が指定する町にもそれを巡洋する。で、その指定するというのが名古屋と、横浜と神戸、昔は六大都市とよく言ったものなんでね、東京、大阪、京都、それからこの際と名古屋、横浜、神戸、この6つが六大都市、六大都市、長いこと六大都市と言われたんです。今指定都市はたくさんありますけど、それが指定都市になった。初めの頃の指定都市はその6つで、あ、東京は本当になっちゃったちょっとこれ別ですけど、まあ、そういうところでにもやると法律に書き込みゃいいのにね、こういうふうにわざわざこうちょっと差をつけるんですね。大阪京都は法律に書いてあって、その後に巡洋するんです。片方は内務大臣が指定する町、まあ、これはいくらでも増やせるようになってる。だからとりあえず最初にやったのはこの3つ、いわゆる六大都市に巡洋したわけです。で、東京市区改正条例、東京いちいち省いちゃってますから、東京市改正条例をやったから、一応最低限の都市計画的なことは法律ができたということなんですね。でも他の都市には相変わらずそういう法律はない。これだけ対象年間になってもまだ都市計画に関する法律はゼロです、だったんです。今の都市計画はもちろん全国に選んでますけどね。で、4、また大きな問題は、都市計画で一応都市 福祉に適用するんですね。で、都市というのは一応区域があるわけ。区域はさっきのように非常に狭いんですね。例えば東京市にしても今の東京の特別区のさらに5分の1ぐらいしかない。山手線の内側しかない。本宿側の方が入ってるんですから非常に小さい。うん、また山手線の今の沿線、池袋、明治の角川、新宿、渋谷、恵比寿、目黒、全部市街ですね。だから非常に皆さん考えも非常に狭い。でこれ大体江戸のね範囲と同じなんですね。そのまた江戸の範囲が東京市の範囲だった。まあ、それで住んでいた。ところがどうもね、どんどんどんどんさっきのように郊外部に出ちゃったんですよ。そう、都市計画っていうのは東京市の範囲内だけでやってるんではね、これ限界がある。同じ町が伸びちゃったからね。渋谷町だけで独立してるわけじゃないんですよ。あくまで東京にぶら下がってるわけですね。新宿だってことだってみんな東京にぶら下がって大きくなっちゃってるから、そこだけ独立に計画されてるんだってしょうがない。東京市の中で一貫して考えなきゃ。今までは地域の中で考えるようになったんだから、地域を超えたところでも都市計画的に一体として考えるべきところは、区域の中の利用じゃないかということになっちゃったわけです。それでそういうことを東京市区改正条例って言ってますと、なかなかそうもいかないですね。東京市区、東京ってはこの東京市ってのはさっき言った非常に狭い東京ですから、渋谷とかなんとか東京じゃないんですから。だからこれはなんとかしなきゃいかん。で、自主的な都市。しかし渋谷は渋谷ね。どっかの町は、それぞれ世田谷世田谷と自律的なある町はできてくるんだけど、そういう市の都市と活動範囲としての東京はずれちゃったんですね。例えば関東大震災の時に、僕は生まれてませんけど、親なんか住んでるのは大森なんですね。で、うちの親父が勤めたのは東京の銀座に事務所があって、で、列車で通ってた時、まだ電車なんかありません、列車で大森から有楽町かな、あの辺まで行って通ってたらしいです。だから既に郊外部には出てるんですね。だから活動地としては東京市の外でももう活動の範囲になってる。すぐその近くには親戚のおじがいて、これも東京ホテルのマネージャーなんだって、これも大森に住んでて、東京ホテルは今のところの場所ですから、そこまで通ってくる、こういうことをやっていくわけですね。だからそこで新しい法律を作って、他の東京以外のところにも適用できるようそれからそんな狭い範囲じゃなくて、もっと広い範囲にも適用できるような、そういう法律を作ろうじゃないかという動きが出てきたわけです。で、もっと早くね、なんかせにゃいかんという町もありましてね、この1の5、運行整備。例えばこの呉港。今でこそ呉港なんてかなり大きいんだけど、大きい市になってますけど、当時は何もない漁村なんですね。で、ここはちょっと覚えてもいいからって言って運行しちゃったわけですよ。まあ佐世保もそうで、呉港を家屋制限をと、広島県に作るわけですね。もう1887年、随分早い、明治20年に作るわけです。それあんまり頭と変な色が進まないで運行を作りやすいよ。呉に行った方は分かると思いますが、呉ってもう港のすぐ裏が丘なんですよね。ものすごく狭くるし、あのところをちょっと入れたらちゃったら、もうそれ全然むちゃくちゃになっちゃう。まあ、今でもかなりむちゃくちゃらしいんだけど、だから丘の上に登ると運行なんかいっぺんに見えちゃう。それでとりあえず勝手に家が建たないような、こういう条例を見学をしないといけないんですね。それで市の中心に、まあ、小町と で、そこでは市街地区庁規約、これ間違ったかもしれませんけど、とにかく建築を、なんとかやりましょうということで、道路は地主がやります、工事は沿道地主がやる、家屋移転、自由で地割りをして相対協議して相対協議して、まあ、いわば民間のさっきの言ったのは、家屋なんとか条例が権限としてられる、民間の力でね、なんとかやろうじゃないという規約を作って、ある意味で非常に進んでますね。だから非常に進んでる、例えば例外的にあった。で、これは突如としてグループができちゃったなんていう条件の中でできたんだよね。ちょっと特殊なんです。で、東京市がどういうふうに拡張していったかってそこに書いてあるんです。1890年から、1900年、1910年、20年、22年、23年、30年は1900年ですね。東京市の人口はこれが何です、91万人から112万人、172万人、117万人、1922年、249万人になったんですね。1923年が関東大震災、それでガタッと減っちゃったから23年に153万人に減っちゃってますね。また少し盛り返してます。でも郊外部の方を見てください。周辺の82町村というのは今の大体特別区の範囲です。1890年は、東京市に対して32万人、3分の1しかいませんね。ここどんどんどんどん増えてきて、それで特に関東大震災の後ガタッと増えちゃって逆転しちゃったと、周りの方の人口が増えちゃった、こういう状態に今なっているわけです。さっき私が申し上げたことの数字的な裏付けなんですね。で、まあ、こういう状態で、都市化が進んだ、それで都市計画法っていうのを教えられたらいいんじゃないかなという動きが出てきたわけですね。まあ、割合だから都市計画法作るという動きとしては、そう遅れてるわけでもないんですよ。それなりに早いんですけどね。で、ちなみに都市計画っていう都市という言葉はちょっと私も、ね、昔読んで忘れちゃいましたけど、明治の初めにできた言葉、江戸時代には都市という言葉はありませんね。都って言葉はありますよ。俗に都というのは三都、江戸と京都と大阪とが三都なんですね。で、なんとか四日市とか二日市とか五日市とかありますね。でも都市って言葉は明治以降の発明ですよ。まあ西山のぐらいが作ったのかな。都市計画という言葉も、どこから出たかっていうのをどこから見たんだろうね。今正確に忘れちゃいます。確か大正になってからなんです。大正3年ぐらいかな。どこかに誰かが使ったのが都市計画という言葉の最初です。明治までは都市計画という言葉はないので、ただ市区改正、地区改正、前にも言ったと思いますが、大きな道路ができてくると、これは都市計画道路じゃなくて、街路じゃなくて、改正道路、改正道路。今でも一番残ってますね。改正道路というのは、地区改正のことなんですね。地区改正という言葉が都市計画だったのが、いつの間にか都市計画という言葉に変わっちゃった。もともとは地区改正です。それで何とかしよう、さっきのように東京の次はやっぱり大阪ですね。国がやらないんだったら一つ大阪でやろうじゃないか。で、大阪市市街地改良被害改良法草案、1917年、これ大正の6年ですね。で、土地利用が入った、学生、労働地域が入った、増加税、有機者負担金が入った、このワンセットになってる、こういう総合的なね、法律を作ろうじゃないかという動きがあったんです、草案として。できませんよ、これは。でもそこまで、こう、非常に総合的なね、 都市計画の制度を作ろうという動きがあったんで、それで政府の方もなんとかしないか、後に戻るようになる方針でというのも、それは都市のことをちょっときちんとやらにゃいかん。都市計画調査会、あれも確かに計画がなくて都市調査会だったかと思うんだけど、こういうものをこしらえて、1918年ですね、4月都市計画調査委員会にそれがなって、それで水野内務大臣が委員長、その前の内務大臣は後藤新平ですが、それで次に内務省に都市計画課まで設置される、課長は池田博という有名な、そうです、いろいろな書いてます。でこれは建築屋でも土木屋でもなくて、今地方なんかで大体土木屋が多いですね、あるいはたまに建築屋、この子都市工が出たなんて入ってますからね。でも今でも国土交通省、昔の建設省、その前の内務省、都市計画課長というのは歴代技術屋になったことはありません。全部法学部、法律出身者ですね。今でもそうですよ、ね、これだけはあそこは人技術がどういうコストとか争っている、都市計画課長だけは、絶対技術に渡しません。技術屋どもは単なる土木建築で、土方と大工だという感じだからね、ちゃんと抑えるのは法律屋を抑えないかということになってるわけです。だから自分がやってる、これからも変わんないじゃないかな。もっとも建築屋やればいいっていうんじゃなくて、建築屋はちょっとろくなことない、の方はまだいいかもしれませんね。土木屋がやってもろくなことない、建築屋やってもろくなことない。でも一番最初この池田博氏がなったところから、ずっと組織課長は事務なんですね。で、組織計画課、組織計画法できる前に組織計画課はできちゃったんです、内務省。でもなおかつ法律を作ろう、まあ法律を作るために課を作ったっていう、面白いですね。先にできちゃう。で1919年にいわゆる組織計画法、市街地建築法が成立する。施工は20年、1月と20年、12月、20年というと、対象9年なんですね。施工はですよ、できたのがその前の年。で、ここで都市計画法というのは、旧法と我々言ってますけど、旧都市計画法ができるわけですね。新法と俗に言われるのは、1968年、昭和43年に、全面的に改正される。その後戦後の最大の改正だとか、しょっちゅうしょっちゅうね、役人っていうのは何やるかって法律いじくることと予算取ることが最大の仕事なんですね。だからやっぱり、ね、今大体キャリアだと人気上に何かやりたかった、やった以上仕事の実績残したい、だから何だか知らないけど改正改正もできて、だんだんまずは分かる。でも大きな改正は、いや最初にできた時と戦後の68年の改正と、ここから見ればそこが一番大きな改正ですね。で内容9番、それからあと新法になってます。それでところが国会ではね、法律を作るのはいいけど、どういう議論をしているか、今度は建築系道具の本でまた書いてないんですね。都市計画って当然総合化しなきゃいけない、バラバラじゃ意味ないですね。いろんな街路とか河川とか鉄道とか、重要な施設がどういうふうに配置されているか考えるのは都市計画、総合化をするところはこれに反対なんです。なぜ反対か、わかりますか？国会で、皆さん誰か。なぜ反対ですか？この時代ですよ。どうだか。あまり一方的に喋ってないで、皆さんも聞くことになる。誰か言ってください。当てませんか？忘れないとダメかな。どうですか？ スピークのプロもいるし、先生もいるし、まずいこと言っちゃ困ると思ってる必要ないんですが、いかがですかね。なぜ反対か。じゃあやっぱりジャーナリストに、松本さんいかがですか。ジャーナリストはあまり責任ないからさ、うん、先生だとちょっとね、
地主の意向を受けてじゃないですかね。うん、土地
総合化に反対なんですよ。まず総合化、
あ、総合化に反対な
んですね。うん、いろんなものが総合化することに、うん、地主の反対もちろんあるんです、はい、で地主の反対が非常に大きいんだけど、まず総合化に反対する。地主は総合化とかなんとかやってくれば、まあどっちかというと総合化した方が地主にとってはいいぐらい、でも反対なんです、うん、いかがですか。
隣の権限を答えてやる、
全くそうなんです。だから実務やってる人の途端に答えが出るんだ。要するに全部それまでにね、この大正7年8年ぐらいまでに縦割りのいろんな権限が、今縦割り縦割りってるけどできちゃってたわけですよ。権益がそれぞれ河川は河川どうだとかなのかなとかなってるから、で俺たちのところへ手を出すのかって、どんなもん出されちゃ困るじゃん。同じ内務省の中にあるんだってそうなんですよ。だから省が同じなら、縦割りにならなくなる、合併すればならなくなるわけじゃないんですよ。逆にはみんなそれぞれの法律を持って、その法律や予算を持って頑張ってるわけ。だからその資料を少しでも脅かされるのは困るわけ。総合化なんて、そのね、やっちゃうでしょ。だから反対。もうすでに全部、権益が各省庁の各局、各課に渡ってる。だからそんな今更放火する必要ないじゃないか。この国会でそれを国会を通じて言わせるわけですね。それはそれでもう道路は道路、河川は河川、鉄道は鉄道、みんなあるじゃないですか、すでに法律が。その場合今更何で都市計画のというのも必要あるのかというのが基本的な議論なんです。まあ、都市計画なんて相手にされてないわけで、どうなったかっていうと、うん、何度か何度か言って言い逃れして、あんた方の権限はあんまりおかしませんよと言ってるの。一生懸命答弁で、そう言わないと法律が通らない。で、あんた方あんた方でやっていいんです、決してあんた方の権限を奪うもんじゃありません。ではまあまあね、まあこっちの方を通してください。じゃあどうするんだ。いや、あんまり計画は立てませんから、本当に計画は立てないと書いてあるし、本当にこうやって答弁してるんですよ。うん、あんまり結果を立てない結果を立てないとし結果こうなる。つまりあんた方を犯すような計画は立てないという残るのとこだけやる。だから今の都市計画について結局ね、残ってるのはどこかです。街路計画だったんです。だから公園もやるとかなかったんです。だから街路と公園、街路って道路と違うんですよ。道路と大きな道路だから、街路って細かい、それから後から下水が入って、公園もやるところがちょっとはいたけどね、公園自体が初めてできた日比谷公園、最近でしょ。だからあんまりまだ権限が確定してなかった。だからここの隙間に逃げ込んじゃって、都市計画と称するけど、結局その縦割りの一つの、しかも小さい縦割りの一つの権益になっちゃったわけ。だからここは道府出身の方もいるかなと思いながら、土木の中で都市土木、河川土木とかね、道路土木とか、鉄道土木とかいろいろありますよ。港湾土木とか。都市土木、この土木屋の中で一番ね、バカにされてる。何にも専門のない、いろんなものごちゃ混ぜのね、やつをやって、一番、だから他の専門技術から外れちゃったやつをやってるから、その時点はバカにされてるんですよ。でもそこに権限があるんだよ。総合化しちゃいかんって言うんだから。計画じゃないんだから、結局事業なんだ。だから外の事業が政府。で、あと学生事業ですかね。だから今の形、それをそのまま引き継いで、今になっても変わりませんね。国土交通省の形、あそこの都市計画の位置づけ。 でその後やっぱりさすがに都市計画に来たやつはさ、ちょっと俺たちの権限もうちょっとよこせよってやるんだけど、まあよこしゃしませんよ今さら。だから全く総合化するために都市計画を作ろうという、総合化しちゃいかんっていう非常に矛盾した中で成立してるという、こういうのはさ、建築や土木や都市計画の本に全然書いてないんだよね。で勉強も必要だもん。ここさっきの坂井翔作さんの本なんか、ここは詳細に書いてるんですから、非常に面白い。もう亡くなっちゃいました。それから資金、もうさすが金がいるだろう。これだから大蔵省反対ですよ。これはもう相変わらずどこでも言うことでね、なんか金のかかることはやっちゃいかんということを言って、そんなことより軍備が大切だということを言ってね、これも最初からね、東京銀座街をやった時から森吉区官庁がいろんなことで話を何回もしました。そのためにこんなことよりも、文化なんか使った方がいいんだよという話が出ちゃうから、一つも金はないんです。それで後でも言いますけど、その他のじゃあ金を売るね、制度をこしらえようとする、後で言いますけど、そういうことをやること、それは今度は地主さんが反対、だから中央官庁同士で反対、地主が反対で、国会はそれらを代弁してるから、結局ここに書いてある結論的に言うと、計画を立てない計画にそれじゃさせていただきますよと、でも法律は何とか通してくださいというのが都市計画のね、哀れなる様なんですね。誰かで教えてるのはもうちょっと都市計画だから総合的だって言えますよ。でも実態はすごくこういうことなんだ。だから待って実際やってみないと分かる。僕だって分かんなかったですね。そこまで縦割りで頑張られるとは。だから大学なんかと教えてたの全部嘘を教えてる。いや嘘っていうか、嘘とも言えない。あるべきことを言ってるんだけどさ、あるべきことと、いやあるべきなんだけど実はこうだよっていう、何も教えないでしょ。入ってみると、このままの都市計画っていうのは単の改良じゃないかということになっちゃう。それが実態なんだ。都市計画化っていうのは結局回路計画屋なんですよ。でもそうは言わない。回路化って別にあるけどね。あと迷うと地域とかなんてあるから、多少はまあ変な話で、そういう実態をね、全然都市計画の事業で僕らにも習ったことないし、そのこと伝ってから、今のあれするようなこれを読んで、なるほどそういうもんかと、どうもおかしいと思ったけど、あんな都市計画ってこんなバカにされてるのかと、都市道具なんて全くバカにされてるんですね。都市計画に携われてるのが都市道具、土木屋の仲間から言うと三流なんですよね。話が変なこと言っちゃいましたけど、それが実態の都市計画ですからね。だから都市計画コンサルタントももちろんその当時ありませんよ。もうそんなバカにされたものにならない。だから国政府のコンサルタントがいるんです。国政府からなんか特定のことになっちゃうんだね。それで戦後が何かになって、僕らがなって、やっぱり総合的にやらにはいかんと、プランナーってのはいるんじゃとかってことを言い出して、で私の場合は民間から市の中に入って実際やってみたら、総合一つの街ではものすごく可能なんですよ。法律でも変わらなくたって、馬力があって、そういう市長がいて、やるやつがいれば可能であるということを僕は実証してみせたんだけど、その後やるやつはいないのか。それは市長がなってないし、役人もなってないし、両方なってないから、だから相変わらずもそも取っちゃった、それをちゃんと実践するやつがいない。当の僕のやって横浜市でさえ元に戻っちゃって、相変わらず縦割りの中の一つで、なかなか変えて今の中田市長なんか適当な名前して何言ってんだかわけわかんないけど、僕も横浜市の組織がどうなってるかあまり言えないぐらいね、あまりだけなんか変な変えてさ、要するに何もしてない、あすもせわけわかんなくしてる、わけわかんないってことはしてないってことですよ。わけわかんなくして、目くらまししてものをやるっていう方法も確かにあるんですよ。でも、あの場合は なんか目くらましして何もやらないいうことをやってるだけだよね。あんた悪口ばっかり言っちゃって怒ってる少しは。それでじゃあ都市計画問題点の3つとこはかなり今言っちゃいましたけど、もう一遍復習的にいきますとね、一番大きいところは都市計画は民間じゃないけど都市の都市による都市のための計画がで、あるいはそれで市民と言い換えてるから計画のはずなんですよ。でもこれは徹底的にこの法律ができた時から中央集権なんです。で法律にそう書いてあるんですよ。国家の仕事だ、わざと国家の仕事って断ってませんよ。法律的に読めば国家の仕事になってるんです。都市の仕事じゃないんです。都市計画って言うけど国家の仕事なんです。でこれも国会で議論されました。今は都市がやるべきなんじゃないかと、都市計画という以上は、いやそんなもんやらなくていいんじゃと、国がやるんじゃとはっきり言われてるんですよ。それで法律ができてる。だから都市計画ってのは今建前が変わりましたよね。最近の法律でつい最近までは全部国の仕事な、まあ戦後になってからいわゆる機械人事ということであって、国がやることを自治体が多少委任してやらさせてるという建前だからね。都市はやってないんだから、これ都市計画の名前の恥ずかしいと思うよ。まあ、プランナーズ協会なんてことやってる人もいるようだけどさ、こういう都市計画じゃ困るっていう運動を持ってすればいいんだけどさ、もうそんなこと言うともう仕事が来なくなっちゃう。やっぱりなんかね、職務と仕事もそれは食わなきゃいけないから、私だって分かりますよ。分かりますけど、問題的にはね、もうちょっと根本を変えてもらわないことには困るわけね。お仕事をするしながらやっぱり問題的にはこうなんじゃないですかってことは言わなきゃいかんと私は思ってるんですけどね。で国家の仕事もね、これは法律にそう書いてあるんです。内閣にあかって、認可して、内務大臣に決定する、あらゆる、東京だろうと横浜だろうと静岡だろうと、どこだろうと都市計画の決定権というのは当時という内務大臣で、その後それを引き継いだ建設大臣、最近までは国土交通大臣、やっと今建前ちょっと違いましたけどね、建前違いましたけど、まあ、いろいろそれ詳しく言いませんけど、この思想がと法がずっと生きてるんですよ。でこれが一遍握っちゃったやつは話したくないの、いろいろ言って、権限はさっきの1968年の都市計画改正の時にね、権限は都道府県知事に移しました、1968年って今から20年に移しましたって言ってるの。移しましたって言ってるのにそんなこと思ってる人誰もいないので全部国が関与して、例えば僕のやった例の高速道路問題、都道府県、神奈川県です、神奈川県なんか全然我々は何も決められませんから全部国と話をしてください、応援もしない、逃げまくってる。で国が全部決める、なぜそうなのか、法律の隅っこの方に書いてあったのは、こういうものはあらかじめ国の認可を受けなきゃいかん、こういうものだっていうのはほとんど全部入っちゃってるんです。よっぽどどいながの話でない限り。だからね、法律は県知事の権限だなんて言って、実態は法律上も県知事の権限じゃないよ。ここは法律屋の憎いところだね。法律屋そういう書き方するわけ、文献その時代から言われてからさ、ちょっと今度は法律改正で多い地方文献しましたって言ってんだよ、ちょっと確かにそう書いた決定権は知事にある、内閣、内務大臣とか当時の建設大臣に決めたと知事だって書いた、まあ、おやおやすごいえらい変わったなと、もっとずっとあつの方のね、何じゃさか忘れちゃったようなところに、ただしこういうものについてはあらかじめ認可で、こういうものをよく見ると死ぬと読んだと分かりますね。 全部なんですよ、要するに大都市は全部だから結局ないと思います。こういう逃げ方を法律ではするわけね、うまいと言えばうまいんだけどさ、でそういうの国会ではねちゃんと最後まで追及しないんだ。この時もね誰かが言って質問してなんか、なんか書いたんだよね、だけどもうそのことすぐ忘れちゃう、法律ができちゃえばできちゃったものたちだから、で彼そう書いたんだしというのが最近までの、最近やっと少し変わってんだけど、まあ実態は私よく分かりません、実態はあんまり変わるんじゃないかなと思うぐらいなんだけど、でもにもかかわらず権限がなくたって僕みたいに建築のやつが来てやればできるんですね。権限があったってやらなきゃ、ありそうに書いてあったってできる、やらなきゃできない、その差は大きいんだけど、スイッチから入ってね。でここが一番大きいところなんですよ。都市局は都市にあるのか国にあるのか考えたって国じゃないでしょ。国がやれば当然確率的になっちゃうし、で地方に地域をお伺いされて同じような町作ってみたらしょうがないし、で同じような町ったってさっきの言う都市計画がこんな権限ないんだから、それでも自分たちの持ってる権限を最大限に行使をするから変な町ばっかりできちゃって、でしかも、都道府県や市町村にすることって当然権限ないんだから、まあ適当にやっときゃいいや、でもなんかまずいって、いやそれは私どもが決めたんじゃないんですから、みんな逃げられちゃうんだね。で実はそうなってるんですよ、権限ないんだから。それでついこの前の日本の未来とかで、そのうちはなってね人権なんて言うけど、なかなか言ってなんていうことやらしてないんだからさ、みんなそういう気持ちになっちゃったじゃん。本当にやらしてまずいかまずくないか本当にやらせないようにしてね、あんなとこに僕のやついないから地方から人間を派遣すればいいですよって言って、大変な話ばっかり。まあ保守局という限りだけどこの実態をねよく知らなきゃ困るぞ。で自治を委任する、でもこの時の国会の議論ではね、対象年間ですね、自治をじゃなくていいんですかっていう議論もされてますよ。でもいいんじゃんとなって、やっぱり都市にはちゃんと戦争にも対応できるように国会に支援しなきゃいかんからいいんじゃんという場合まあこの1中央集権の都市憲法で一番大きな点ですね。東京市区改正条例前から言って、これはすでに東京に限定するから都市の一般法ではない。まあ一般法でないからね、首都だけがまあね地方集権で、やったってまあ首都なんだからしょうがないやという考え方もあり得るよね。ところがそれを都市区法となるとさ、東京市区改正条例なら東京市区だからまあ地方の前からね内務大臣の権限を持ってもらうしょうがないでしょうと。ところが全部の町がそうだってことに今度しちゃったんだからさ、これはやらない役なんですよ。だからそこは十分に議論されないで、都市で一般には都市が責任持つべきもんだ、でも東京だけは首都だから例外でまあ国がやってもしょうがない、それは一つの理屈立つんだけどね、今度都市計画はどこでも適用するんだから、それが全部これそれと同じにやりますよっていう、こんなおかしなことをさ平気でじゃないんだけど、若干議論はあるんだけど、要するにほとんど知らない。でこういうことがきちんと議論されたことを都市計画の専門家と称する人も大学の先生も知らない、知らないで都市計画とはこうなって要する地域があって大学の計画があってなんて、まあそんなこと言われなくたって見りゃ分かるんです。でも言わなきゃ分からないようなことを教えるのが大学だからね。で書いたらこそ読むんだったら勝手に読んだけど、いやねえんだから。 なんてことも言って、大学の先生もない申し訳ありません。はい、2番目だから、今度その村上秀樹自治体とか市民は無視されてるわけですね。市民というのはその必要がないんですよ。何だって権限もないんだから、市民の仮にこうしたい、東京の東京の市民が東京市、東京市がね、市になるのは大変だったって、市長に言いに行ったって、いや俺の権限じゃねえんだから、何もないんだ、私に言ったって困りますよ、言われちゃったら市民が育つわけない。結局は自分たちが直接であれ間接で選んだ市長は何もしないんだから、じゃあ国に行って生きても残すか、知る公民党の好きな人もいるけど、まあね、公民党でやるぐらいないというぐらいになっちゃうわけですよ。でも困っちゃうわけね、本当に。だから自治体の市民にとってだけど、仕掛けて敵である、今にそう思ってる方もあるんですね。やりますよ、仕組みは俺たちのためにやってるなんて誰も思いませんよ。まだ敵が攻めてきて、なんだかんだ制限してさ、土地取り上げたりね、あるいはこれやっちゃいかん、あれやっちゃいかんって上から押さえつけられて、あとよかれと思ってやったのに思ってない、怖いと思うんですね。それからもちろん自治体育ちません。自治体は何の権限もない、法律上は何の権限もないんです。計画を作る権限もないんですよ。で、先ほど言った後からは多少変えるんですよ。でも初めは全くない。まあ何が法律に書いてあるかというと執行機関なんですね。もう決めちゃったは国で内務大臣決めちゃった、あとはやれと、この計画に従ってやれ、やる機関が、自治体なんですね。それはひどいよね。じゃあ金くれるか、金をお前らがやれと、計画は俺が決めたと、金をお前らがやると、収容とかなんとかの権限は計画で教えられ与えられてるんだから、それだけでいいやねいうのだからさ、こんなところで自治体も市民も育つわけがない。それがまかり通ってるというのは実際の都市計画、つい最近までの都市計画で、今でもその法律的にだいぶ変わったんだけど、その流れが、さっきのようにね、だから文書が変わっちゃったって実は何回も変わってない場合だってあるわけです。ただ縦割りが容認されて、みんなさっき言った通り、さっき松本さんの技術を総合が嫌いだ、縦割りになっちゃうんですよ。縦割りの中で動か隙間のところが空いてないかっていうのが、さっきの大学事業、応援事業だったんですよ。だからこの事業官庁にはこうなっちゃうんですよ。大学事業と大学予算で、こういう予算、今下水はちょっとね、その場に入ってきました。それは他のところのそんなのカスみたいなものがさ、他はやってなかった。だからそこしかないんですね、そういうふうにできてるんですで、残余事業が街路公園、で街路事業ならこれは当然に、道具屋ですね、公園、公園屋さん、あと建築屋がやるのは色塗り、領土地域、だから都市計画の3人、道路の街路やって、公園の公園やって、いろんな理由建築やる、全3つが入ってるんです。だから色塗りなんて金いらないでしょ。公園もあんまり金出さないでしょ。一番金が出るのは街路だから。そうすると都市計画とは街路事業だ。つまり道具屋が一番偉いんじゃん。だから地方の都市計画課長ってのは、上田、ヨーロッパなんか行くとして、で課長に当たる人はね、建築家なんか住んでて、なんでこんなところ建築が出てくるのと、建築はこの辺ないんですよ、外部事業なんだから、どうせ道具屋だね、 で実際は自分日本の場合そうなってくる、名前は都市計画だったけど全然都市計画やってんじゃないんだから、内部事業をやってるんだからというのは、これまた悲しむべき実態だった、だったとか国営でね、老官僚とはいかないような気がしますがね。でその他ですからね、東京の中で見ても、都市計画事業でも事業ってのはたくさんありますからね、他にたくさんある。例えば都市計画事業、都市計画に関係ある、例えば市電ですね、これ横浜市電だけど東京に市電がありました。この市電事業もちろん都市計画事業でも、都市計画決定もしなくて市電は市電でやるんですよ、市電事業。ただ荒川改修工事、今の隅田川に荒川から放水路付け替えるというね、これが東京にとっての水害を防ぐ非常に大きな工事です。でこれは全然都市計画って関係ないんです。から築港リアトを築く、これも全然関係ないんですね。関係ないと内務省かなんかの中には入ってるよ、これ2も3も多分内務省の中でも全然局が違うし人間違うし縦割りだから、初めに入ったところでどこ行ってもないから全然別なんですよ。ただ本面の舗装さえとしていく事業ではないんですね。いや路面舗装もあんましないんじゃないか。道路法による道路認定、だ道路と街路と違うって皆さん言うと分かんないので、道路法では街路ないの全部道路なんですが、今予算でもそうなんですよ、街路事業、道路事業、道路っていうのは大阪から東京行くとかね、そういう国道高線とかいうやつがする。街路事業ってそうじゃない。街の中に街路。でこれ法律的にはみんな道路なんだけど、予算的には分かると思います。ところがダブってるとこあるわけ、東京の真ん中とかあるで。これをこの前、ニュースなんかでやってましたけど、国道をみんな、東京都に移管しろなんて。今はそうじゃないから国道に批判されてますよ。で国道であり帰りだと、そういうとこたくさんありますよ。横浜の中抜ける国道に国道であり帰りだと、そこを仮にちょっとなんか解消しますよね。その金どっちの予算でやるか、これまた問題なわけですよ。でみんな自前の金でやらないから、国土交通省建設省から金もらってくる、道路局からもらってくるのか、都市計画かってのは都市局ですから違う、局が違う、予算のもとも違う。で他のとこもやりたいとこはね、逆にもやりたがるけど、このくだらとかやりたくないからやらないと、両方で押し付け合っちゃってやらない場合もあるんですね。困るわけ、この同じ道工事だけどどうなってるのか、ダブってると余計困っちゃう、穴ぼこで怒っちゃう、これは怖くなっちゃう。公設市場、今あまり公設市場ってないけど、公設市場って庶民生活にとって非常に重要な意味を持ったんですね。でこれも全然都市計画関係ない。市営住宅、これも全然都市計画的に決めるわけで、社会福祉施設もそうです。鉄道もそうですね、下水処理、こういうものは全部都市計画じゃないんですね。都市計画法による都市計画じゃないんですよ。だから学者がこれも都市計画だって言うのかってなんだけど、もう少なくとも官庁都市計画では都市計画ではないんですけど、だから結局ガイルと公園ぐらいしか残ってなかった。3年後じゃあ金がいるとさっき大蔵省はこういうものの補助金、今は補助金出したりしてますね。でも大蔵省はそもそも都市計画なんで、決定をさ国にするのに、事業というのは都市のためにやってるのは都市をやるべきだと、自治体をやるべきだと、国が補助金なんか出すのは反対ということなんだね。大蔵省は初め補助制度を考えたことはやらないんですでそれじゃあ土地増加税で100万円で買ったものが150万円になる、50万円差額がある、 それを岡島町から電話ですけどね、帰りようぜ、地形が良くなった、帰りようぜと言いましょう、感じぜ感じぜって値上がりかなんかばっかり待って何も使わないでやってる都市に対して使うためにあるんだ、ただ開けとくのはね、こういう時で空地税とか名前を変えてこういう案が出てきます、そういう感じ税を起こしやろうじゃないか、でこういうものを取って、財源にしようこれ全部反対食らっちゃって、さっき松本さんに言って言って聞いたみたいに、これは地主なんですね、みんな地主の利害に関係しちゃうわけ、地主を損しちゃう、あんなのやっちゃいられないよ、それが国会を通じている、だから有力地主層反対されちゃって、どれもうまくいかない、だから補助金がくれないでしょ、お前の金はないでしょ、新しく考えた財源はみんなダメ、で計画は国がやるでしょ、一体どうなってるの、だからどうもしないんですよ、後に東京市がそれにしてはね賄賂を広げた、何かって一種の受益者負担つまり、市内交通の時に言わせたんだけど、初め馬車鉄道、それから市街電車の市街地の中で自然を通したわけね、でこの事業者がいるわけです、電車事業者、もちろん江戸時代からの狭い道はね、自然は入りません、ただしく改正計画に基づく計画があるわけ、まあ、金がない、立ち向かって広げる、じゃあこの電車事業者に負わせちゃおう、電車事業をやるときは当然ね、道広げないと電車自然も引けないわけですよ、それで電車事業者に負わせちゃって、で後にその市内交通の時に言いますけど、かなりのところの東京の市の環状線の中ですねは自然で走っちゃった主要なところ、それは全部大体ね、この自然事業で事業者として後から市役所で全部取り上げるんですけど、初めは民間の鉄道ですね、その会社が負担をしていわゆる事業をやって、まあ今で言えば民活ですね、それが割合うまくいって使用ガイドだけはなんとか少し広げられたんです、どれもダメだけど、そこを誰か知恵者がいたか事業者がやりたかったか知らないけどやったんですね、で、まあ市街地に市内交通の時に言っていいんだけど、自然の最後の都電ってんで荒川線だけど、あんな僕から言わせるとどうしても抵抗があって、いわゆる市街地電車じゃないんですよね、あれは郊外電車に属する、あそこ全部東京市じゃないとか、まあ、後からと東京市入りますよ、で郊外電車して王子電気鉄道って知られたわけね、王子電気鉄道が当時の東京市の外側のところをギリギリ走ってるっていうのは市街地だから、専用ほとんど専用線ですね、一部駅のとこだけ路面を使ってます、だから普通の市電市鉄市営鉄道としてあったんだけど、この戦争で昭和18年、そういうものをみんな合併しろ、でこれは東京市に合併しろって言って昭和18年の戦時体制の中で東京市電に合併させられちゃったんですよ、それでそれが残っちゃってその会社潰れちゃったものになったなっちゃったから自然あるいは都電と言ってますからね、お金はすると自然じゃなくて工事電気鉄道という、今の東京とか西部とかなんとかいうような電車の一つの、でそれを自然がここだけ残ってましたって残ってんじゃなくてさ、戦争終わる 2年前に無理やり合併しちゃったの、もともこの会社経営が悪くて潰れかかったんだよね、で大部分が専用線でしょ、自然ってのは路面電車だから路面を使って軌道を掘り続くね、鉄道じゃないとちょっと自然っていうあれをと最後の祖先っていうね、こうやってこうやって最後の祖先って言い方をするんだったら最後に祖先になったところですよ 自転車のことばっかり言って金がないけど、そこだけなんとかなったんですね。でもこの受益者負担制度だけはだからあったから、社会正常例にもあった、組織法にもあった。だから今のように治療の態度を広げることができた。で、大阪地はこれを非常に広く活用して、で、御堂筋、私は御堂筋に面するとこの会社に勤めてかなり長いこといたんですけどね、なんで大阪にこんな立派なところができるなんてぐらい、観測車線が、高速車線があって、街路樹があって、街路樹が4列になってね、東京にはそんな街路樹普通なかったんですよ。で、それは関はじめさんで、これでまた話をする予定ですけど、やったんで、当時工場を作るかって言われるけど、僕はそれ見たらね、いわゆる補助事業っていうのをちゃんと受益者負担金取ってるんですよ。つまりランボロック抜いちゃったわけね。それで街路広げたわけ。震災があったからじゃないんですよ。平地にランボロック抜いちゃった。で、街路広げて、広がったところは儲けたんだから、受益者負担じゃん。山口いくらで金取り上げたんですよ。そういうことでできた。この関はじめさんって大変な人でね、今の一橋大学の前身の東京高等商業の教授をやっていて、で、壊れて大阪市の助役になっていって、その後大阪市長になったりと、まあ、いずれまた話をします。で、それを受益者負担金制度を最大限に使ったんです。昭和の話になるけど、つい最近の話で言えば、私もこの一種の受益者負担金と言わないけど、これに近いようなところで、いろんな得する、儲ける会社がいると、儲けた時から金を、いただくと、あるいは土地をいただくという制度を大いに活用しまして、だから恨まれてるんですね、今ね。僕は民間でもやりましたから、民間でもそれでもやった方が、僕の場合もあるわけですよ。払ってても。だから、ただ役人部分の建前や民間の利益じゃなくて、そこをうまい調整するね手段だったんですね。言葉として受益者負担金にちょっと抵抗があるんだけど、受益者負担金的な考え方、随分私は活用させていただいたものなんですね。4、じゃあ都市計画法ってのは一体この法律は1919年に20年から施行された、どういう意味があったか。都市計画という用語が定着した。それまでこの用語はなかったのかな。だから改正道路、改正道路、地区改正、地区改正、都市計画、少なくともね、言葉だけはこの時できた、このちょっと前にできたんですけど、でもそれが法律になった。実態はさっきのように貧しいね、都市計画と言えないようなものが都市計画なんだけど、まあそういう言葉はできた。大学の講義なんかじゃ、さっきの官庁の実態なんてよくわからんから、もうちょっと話を広げて、都市計画をあるべきじゃんね、大学では言うことはできるわけだ、あるべきだって言ったってなってないんだけど、まあ言えるわけだ。それは、意味があった。ただし、市民にとっては、ね、都市計画と同じなんだ。さっきの全然関係ないんだから、でただただ、ね、困ったことをやってくる、だから市民的なものに全くなり得ない法律だったわけ。2番に、都市計画の専門家ってもちろんその通りはいません。で、官僚もいません。ところがね、この都市計画がよくもあるこの都市計画地方委員会、都市計画とにかくやらなきゃいけない、地方ごとに各県じゃなくて国の出先としての地方、都市計画地方委員会事務局に置いたんですね。で、146-20(22)と書いてあるのは1922年、大正の11年かな。それに146人いたんです。それが34年、昭和9年ですね、323人ですね。だから都市計画を専門にしてますっていう役人はこの時にできてきたその名残の人たちが政府にいましたけどね。で、そういう連中が日本だけじゃなくて満州なんかいて、新疆の都市 スケーキやったりね、新庄っていうのを、新庄ですか、新庄じゃないですか、忘れちゃった、まあ当時からああいうところに行って都市計画やったりして、いわゆる都市計画の専門家的なものはこの時にできたんですね。だからその流れを組む人たちはいますよ。いますよ、なんかというと秀島観光とかなんかやってましたね。高山映画なんかいろいろ見ると前もマジでやってましたから、そういう流れの人ですね。3番目、核整理っていう手法を導入してきた。でこれは味結合と特に言われた味結合とドイツの何かどこかの市長の名前なんですね。それが王立の名前になった。で今まではこの、核整理という考え方、回路を作りながらコツも作る、でみんなの負担で作ろうじゃないかっていう、なかなか合理的な考え方だね。都市計画というと、この核整理、一番都市計画の中で大きな役割を果たしたのは都市計画家って今ではあるのかな、いや、核整理家ってありますね、多分あると思うけど、これが一番実務的に一番やったんですよ。ただし核整理法というのは戦後になってできましたから、この当時は核整理法ってなくて、耕地整理、だから農地をね整理すると同じや耕地整理法を順用するっていう、こういう手法でやって、でも例えば、みんなが杉並区なんか行くと割合外部がきちんとしてますね。あそこの町長で、有名な町長にすごいやつがいて、外部をきちんとやって学生でやって、気持ちいい外部にしてところ、世田谷の中には僕のそういう町長になってね、世田谷区も今世田谷区だけじゃなくていくつかの町なんですが、世田谷区の中いっぺん入り込むとね、昨日、タクシーの兄ちゃんと話をして、世田谷区に迷い込むのは何だ何だかわけわからないんだけどね、杉並区を割合きちんとしたとこはたくさんあるんです。それはこの核整理法、つまり公私整理法を順用してね作りましたからね。で4番目、用の地域、盆地域ある。盆地域っていくら勘定しても盆地域ないんだよね。商業地域、工業地域、住居地域、あと何ですか、誰か都市計画やってる人たくさんいるんだ
けど、虫で
ね、え、
虫で、
そう、まさに都市計画やってない人の方が都市計画の専門家っていろんな虫で地域の都市計画区域の中に入ってるけど色がついてる虫で塩地ですね。それが盆地域、盆地域上じゃないのと、盆地域と書いてあるよね、どうして盆地域になってると、それがこの区域の中で3つの色の他についてない、色についてないところ入れるというやつになる。これも変だよね、その無色地域なんだよね。まあ、いずれにしてもそういうやつ地域なんか、あとこれ市街地域、盆地別の何か関係しますか。都市計画区域、さっきのように地域外で、計画する。東京市、さっきの非常に狭い。と実態も外側に行っちゃってた。じゃあ今も23区ぐらいの範囲に全部ね、それは将来が東京市に合併するんですか。渋谷町とかね、なんとか町とか。でも、とりあえず都市計画だけはね、もっと広げて考えちゃう。道玄坂でも、何もそれは入ってないわけですよ。公共市の中でも、でも一緒に考えないと意味がない。でそういうことをやったっていう意味は私はあるんですね。6番目、建築線の活用、これちょっと違うんだけどね、市街地建築法によるんですから、今日の話じゃなくていいんだけど、ただ街路を広げたりするのもなかなかできないとすると、建築線っていうのを指定して私も実はこれは随分実務的に適用させてもらいました。今でも生きてるから。だから、回路と境目があっても、境目に理解を受けてたから、2メートル引けたら、ヨーロッパなんか行くとね、家を引いて建物に建てたらたくさんありますよね。日本でもやろうと思えばできるんです。 ただし地主に文句言われて訴訟されましたけど、やろうと思えばできるんですよ。これがあるいは簡単に手続きできる。こういうことをやって、なんとかあるのか、資格が格好ついてないか、組織という言葉が集まった。ということで、私の話を終わりにしますが、あと皆さんのディスカッションをどうぞ、質問をお願いします。大学教授になった資格が厳しいかと思いまして。まあ、知っといて、今でね、飯も食わなきゃいけないから、それぞれで飯の食い方をしているんですよ。でも全然知らないのもちょっと困る。飯の食い方を言っているわけだから、本当はどうあるべきか、だからどうやらどう直していかなきゃいけないかということを、どうぞ皆さん、ご自由に。